ドベントの第2週を迎えています。アドベントは、救いが訪れる、イエス・キリストという希望が誕生するということを待つ時間ですよね。今はまだはっきり形にはなっていないけれどもいずれ現れてくるであろう、その希望を信じる。今は目に見えないもの、はっきりしないものが現れてくるのを待つっていう、そういう時間ですね。当然そういう時間は簡単なことではないわけです。というのも、自分の心の中にそもそも信じられないっていう気持ちがあるから、信じたくないという気持ちもあるかもしれません。それにもかかわらず、そのような自分の心のありようを見つめながら、それでも信じたい、そういう気持ちを確認し、そして信じたいという気持ちを守り育てていこうとする、それがアドベントの時間だと思うんですね。でもちろん信仰とか信じるということ自体がそういうことだと思うんですけれども、特にこのクリスマス前の4週間であるアドベントの期間は、そのことの意味を改めて意識的に行おうとする、そういう時期だと思います。私も自分なりの信仰的な目標を意識しながら、この4週間のアドベントの期間を大切に過ごしたいと願っています。さて、今週も使徒言行録ではなくって、聖書日課に示されている聖書箇所を読んでいます。イザヤ書の59章ですよね。先週はイザヤ書の何章を読んだかというと、2章を読みました。この先週のイザヤ書の2章から今日のイザヤ書の59章、書かれている時代背景に200年ぐらいの差があるんですね。先週のイザヤ書2章は紀元前8世紀頃のお話、今日のイザヤ書の59章は紀元前6世紀頃のお話ですから、つまり同じイザヤ書といっても、その予言が書かれていた時代背景には大きな違いがあったわけです。イスラエルの民の歴史でお話をしますと、先週読んだイザヤ書2章の時代はバビロン捕囚の前の時代なんですね。そして今日のイザヤ書59章の時代はバビロン捕囚から解放された後の時代で、200年の差があるわけです。でバビロン捕囚、何なんでしょうか。これはイスラエルの民の歴史において本当に大きな出来事を2つだけ挙げなさいと言われたら、多分1つが出エジプト、もう1つがバビロン捕囚と言わなければいけないぐらい大きい意味を持っている出来事です。出エジプトっていうのは、出エジプト記にもありますけれども、預言者モーセによってイスラエルの民が奴隷状態にあって苦しめられていたエジプトを脱出するという、そういう出来事、アレノの40年、出エジプトによって、アレノの40年によって、約束の地カナンへの定着によって、イスラエルという民族共同体、信仰共同体の形ができていく、そういうアイデンティティがまず作られていくのが出エジプトなんですね。でそういうふうにして作られていったイスラエルの民の信仰の形、アイデンティティっていうものが、このバビロン捕囚によって大きく変わっていくことになります。バビロン捕囚っていうのはイスラエルの民にとって本当にこう危機的な状況なんですね。イスラエルの民は信じていました。自分たちは神様によって選ばれていたはずなんだと思っていた。けれどもそのような自分たちなのに、国が滅ぼされ、植民地にされ、人や物や財産が奪われ、また他にもいろんなものが奪われたでしょう。そして主だった人々は他国である侵略者のバビロン帝国に連れて行かれる、そういう出来事ですよね。一言で言うならば、イスラエルの民にとって自分たちが生きるか死ぬかという危機、瀬戸際ですよね。民族存亡の危機です。 ヤハウェの信仰の象徴だったエルサレム神殿も破壊されてしまう。神はいないのではないか。救いが粉々に砕かれてしまったという経験ですよね。イスラエルの民は自分たちは神によって特別に愛され、神によって選ばれていると信じて、そのことを支えに生きてきたんだけれども、そのようなバビロン捕囚という民族存亡の危機に直面をします。そこで疑問が湧いてきます。疑いが湧いてきます。自分たちは本当は神に愛されていないのではないんだろうか。神に愛されていたと思っていたけれど、まやかしだったのではないんだろうか。そもそも神様はいるんだろうか。いるとしたらなぜ今現れないんだろうか。じゃあ仮に神様がいるということまでは認めたとしても、でもこのバビロン捕囚を迎えた状況で今私たちは何かを信じて生きていくとしても、これまでと同じような仕方では神を信じることはできない、そういう疑いが湧いてくるわけですね。そのようにしてバビロン捕囚を経験したイスラエルの民の信仰の核、アイデンティティ、形っていうものは大きく変わっていきます。ちなみにユダヤ教といわれる宗教が成立したのはこのバビロン捕囚の後のことであったっていうふうに言われています。いずれにしましてもそのような背景があって先週のイザヤ書2章から今週のイザヤ書59章があるわけですが、今日の私たちの聖書箇所であるイザヤ書の59章はバビロン捕囚から解放された後の状況において語られた予言なんですね。新しく教会に通い始めた方もいらっしゃいますので、念のために確認しておきますと、聖書における予言っていうのはいわゆるノストラダムスの予言とは異なるものというふうに考えています。ノストラダムスと聖書では同じ予言という言葉を使うんですけど、その予言という漢字がそもそも違います。ノストラダムスの予言は予定の予っていう漢字ですよね。だからあらかじめ、前もってっていう意味です。でも聖書の予言っていうのは、例えがあるんですけど、銀行の預金の予ですよね、まあ、そんな言い方してあるんですけど、要するに預けるっていう意味ですよね。神様の言葉を預言者が預かって、神様の代わりにその預かった言葉を人々の前で語るっていう意味ですよね。ノストラダムスの予言は未来に対する予言、これから起こるだろうことを前もって言い当てるっていう意味合いが強い。それは予言する者以外にはなぜそのような予言をすることができるのかが理解しがたいので、本当に神秘的に見えたりします。けれども聖書で言われるその預ける方の予言、神様の言葉を預かって代わりに語る、そういう予言っていうのは、そういう、こう神秘的な意味合いというよりも、当時の国際関係の緊張の度合いであるとか、国内の政治状況であるとか、宗教の社会問題の対応の姿勢であるとか、経済の状況などを正確に把握して、その上で現状を分析し、未来に対する行動、取るべき行動を語っていくっていうものですよね。一言で言ったら、単なる占いのような神秘的な要素を強調するものではないわけですよね。もちろん聖書の中には奇跡を強調したり神秘的な要素を強調する側面はありますけれども、それは聖書の語る本質的な、意味において予言聖書の語る予言の本質的な部分ではないと私は考えています。で、今日はイザヤ書ですけれども、イザヤ書っていうのは旧約聖書に属しています。当たり前ですよね。で、旧約聖書には予言書と呼ばれるさまざまな書物があります。イザヤ書、エレミヤ書、アモス書、ホセア書、ヨエル書、もうキリがないですね。それでもその中でもイザヤ書は第一の予言書とみなされています。多くの人にそれくらい重要な予言だと考えられてきました。そして新約聖書、福音書においてイザヤ書の言葉はたびたび引用されています。それはイザヤ書を通して語られた神の言葉が何百年という時間を経た後も、それでも今もなおこの時代において有効であると、今もなお神の言葉は生きている、いやむしろ神の言葉はこの何百年前に語られたわけだけれど、けれどこの何百年後に生きる私たちの時代にとって新しい意味を持って生きているんだ、そういうふうに 旧約聖書の予言は後の時代の人たちにとって繰り返し受け取り直されてきたわけですね。そのことを象徴的にというか言い表している言葉が今日の聖書箇所の一番最後の21節だと思いますので、読んでみたいと思います。聖書をどうぞご覧ください。これは私が彼らと結ぶ契約であると主は言われる。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、あなたの子孫の子孫の口からも、今も、そして常しえに離れることはないと主は言われる。一言で言うならば、神様の約束、神の言葉というものは廃れないんだという信仰ですよね。先ほどもお話ししましたけれども、イスラエルの民の歴史においてバビロン捕囚という出来事が与えた影響は決定的だったわけです。考えてみますと分かるような気もするんですけれども、人間は本当に自分が危機的な状況に陥って初めて物事を真剣に考え始めるんじゃないでしょうか。本当に困った状況にならないと、いくらいいことを人から言われていても、あるいは頭で知っていても、自分の体で皮膚感覚として真剣には考えないのが私たち一人一人の姿ではないかと思います。適切ではない例かもしれませんけれども、ダイエットをね、この中に試みられた方、何人もいらっしゃると思いますけれども、ダイエットをしなければいけないという気持ちがあっても続かないことが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうではなくって、本当に体重を落とさないと健康が害されたり、本当にこう病院でお医者さんからちょっと強く脅されたりした時に初めて真剣に体重を落とし始めるんじゃないかな、そんなふうに思います。ちょっと例が軽かったかもしれませんけれども、言いたいことはいろんな理由で自分の存在が脅かされそうになったり、あるいは実際に命が危険にさらされたり、自分が今まで本当に大事にしてきたものの価値を疑わざるを得ないような状況に置かれた時に、人間は真剣にものを考え始めるんだなっていうふうに思うんですよね。当たり前ですけど、それはとってもしんどいことだし辛いことけれども、そのような危機的な状況になんとか耐えて、そのような危機的な状況からすぐ逃げることだけを選ばないで、なんとか自分なりに対処しようと真剣に向き合うときに、人間は自分でも知らなかったような、本当に驚くような力、眠っていた力を発揮することがあるんだと思います。でもちろん陥らないで済むならば、そういうしんどい危機的な状況に陥らない方がいいと思うんですが、けれどもそういうことは好むと好まざるとに関わらず自分では選べない、向こうからやっていきます。そういう時にどうするんでしょうか。私たちはどのように生きていきたいと願うんでしょうか。願った結果うまくいくかいかないかということはきっと一番大切なことではないんだろうと思います。そうではなくって、うまくいくかいかないかに関わらず、自分が何を信じ、何を大切にし、何をもう一度選ぼうとするのかっていうこと、多分それが信仰の世界なのではないかと思います。イスラエルのためにとってバビロン捕囚がとっても大きな出来事だったということの意味は、イスラエルの民がそのことを、そのような問いをもう一度考えずにはおられなかった。神はいないように思えるこの状況の中で、なおかつ生きていきたいと願うということは何を意味するんだろうかということを考えざるを得なかったというのがバビロン捕囚です。それを前提にして皆さんに考えてみていただきたい、想像してみていただきたいんですけれど、先ほども申し上げましたが、イザヤ書の59章っていうのはバビロン捕囚が終わった後の状況、バビロン捕囚から解放された後の状況なんですね。連れて行かれていた人たちがもう一度エルサレムに帰ってくることができた後の状況です。で、考えてみてほしいのはここからなんですけど、そういう状況っていうのは平和で理想的な何も問題のない状況なんでしょうか。もうこういう聞き方をしている点でそうじゃないということを言いたいわけなんですけれども、バビロン捕囚という 本当にこう生きるか死ぬかの危機的な状況から解放された後もイスラエルの民にとって苦しみ苦難は終わらずに続いていったわけですね。バビロン捕囚という最大の危機を脱してもけれども明るい未来は待っていなかった。それどころかエルサレムに帰っても争いや不和は続いていた。そういう状況の中でやっぱりあの疑いがもう一度湧き起こってきます。神様なんていないんじゃないだろうか、その疑問疑いですよね。そういう状況の中で発せられているのが今日の聖書箇所であるし、今日の聖書箇所の結びの言葉21節の言葉だと思います。そのような状況の中にあっても神様の言葉は廃れることはないんだっていう信仰を頭の中だけではなくって自分の行動を通して生き方を通して確かめようとしている、決して平和ではとは言えないような状況の中で受け取り直そうとしているんだと思うんですね。イザヤ書は長いですよね。1章から66章まであります。少しイザヤ書についての説明をしますと、この66章あるイザヤ書は伝統的には3つの部分に分けられてきました。1章から39章までが第一イザヤ、40章から55章までが第二イザヤ、で56章から66章までが第三イザヤというように、伝統的には教会の中で3つに分けられてきました。第一イザヤ39章まではバビロン捕囚の前の時代、第2イザヤ40章から55章まではバビロン捕囚の時代、そして第3イザヤ56章から66章はバビロン捕囚から解放された後の時代に語られた予言をそれぞれに集めたものだと理解されてきました。今日のお話の冒頭にも申し上げましたが、先週のイザヤ書2章から今週のイザヤ書59章の間には200年以上という時間が経っています。つまりイザヤ書っていうのはイザヤという一人の預言者によって書かれた書物ではないということなんですね。話を元に戻しますけれど、今日の聖書箇所イザヤ書の59章はそういうわけですから第三イザヤと呼ばれる預言に属します。バビロン捕囚から解放された後の時代状況けれども、バビロン捕囚から解放されても決して平和とは言えなかった。どういう状況だったのかなんですけれども、バビロン捕囚の後エルサレムで活動していた第三イザヤ、一人なのか何人なのか分かりませんけれども、その状況を少しお話したいと思いますけれども、バビロン捕囚が終わった後エルサレムに人々が帰ってきます。もう一度エルサレムに自分たちの国を作ろうとします。そのためにやったことはエルサレムの周りに城壁を築くということ、それはネヘミヤ記のお話、そして神殿をまた再建しようとする、そういうことですよね。神殿を再建し自分たちの信仰のアイデンティティを確認し直そうとする、それはエズラ記のお話ですね。そのようにしてエズラやネヘミヤなどの指導者によって先ほどもお話したようなユダヤ教の形がここでできてきます。それでも長い時間を必要としましたけれどもですね、第三イザヤの予言の核になっているのはどうも60章から62章のようだというふうに言われています。この60章から62章全部読むことはできないので、今日は招きの言葉として61章の一節を読んでいただいたんですね。そこをもう一度読んでみますね。旧約聖書の1162ページをどうぞご覧ください。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、 彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、よよの荒廃の跡を新しくする。他国の人々が立って、あなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ブドウの畑の手入れをする。ここまでにします。普段から聖書に触れていらっしゃる方、馴染んでいらっしゃる方は、お気づきになったかもしれません。どっかで聞いたことある聖書の箇所なんだ。これは、ルカ福音書4章に引用されている言葉なんですね。ルカ福音書4章っていうのは、安息日にイエスが街道に入って、イザヤ書の巻物を読んだと言われている箇所。その箇所が今日のこのイザヤ書の61章です。この61章、イザヤ書で述べられている聖書のメッセージっていうのは、バビロン捕囚の後の混乱状況に苦しむ人々に、もう一度希望を語っているという言葉ですよね。バビロン捕囚から連れ去られていた人々がもう一度エルサレムに帰ってきた後、いろんな困難な状況に直面します。第一としては政治的経済的な問題だったわけです。南ユダ王国が滅ぼされた後、サマリアはユダを自分の行政区において経済的にその利益を優位性を主張しようとした。もうちょっと分かりやすく言うと、つまりエルサレムの周辺の国っていうのは、一度国がなくなったその地域を自分たちの支配下に置こうとするわけですよね。分かりますよね、状況はね。虎視眈々とエルサレムを狙っている周りの国、周りの民族がたくさんいたということです。まず一つそのこと。それは外部的な危機だとするならば、内部的な危機はこういうですよね。エルサレムに残っていた人たちっていうのは、エルサレムからバビロン捕囚によって連れ去られていった人たちの残されていた土地や財産をどうしただろうか。多分自分たちのものにしていただろうと。そうするとバビロンから帰ってきた人たちは、自分たちの土地がもうなくなっている、家もなくなっている、さまざまな利害の対立や貧しさの中で生活を立て直していくために苦労しなければならなくなるわけですね。そういう状況は当たり前ですけど簡単に解決するはずがないし、そういう状況が長く続いていくと、だんだんと希望を信じ続けることが難しくなっていきます。バビロン捕囚から帰ってきた人たちの間に少しずつ疑いの気持ちも起こってきます。50年に及ぶバビロン捕囚からやっと解放されて、待ちに待った故郷のエルサレムに帰ってきたのに、そこに待っていたのは平和ではないとしたら、神の救いはどこにあるんだろうか、そんな疑いの気持ちが少しずつ大きくなっていっても不思議ではないし、むしろ分かるような気がいたします。今日の聖書箇所であるイザヤ書59章を含む第3イザヤの予言は、そのような状況の中で希望をもう一度語り直そうとしている。神様の言葉は決して廃れていないんだ。神様の約束、それはまだ生き続けているんだっていうことです。いろんなことをお話しするよりも、もう一度最後にイザヤ書61章の一節からの言葉を読んで、その聖書の言葉をかみしめたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、よよの荒廃の跡を新しくする。 他国の人々が立ってあなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ブドウ畑の手入れをする。以上です。ここで語られているメッセージは何なのでしょうか。貧しい人に良い知らせを伝える。打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を伝える。そういうメッセージが語られています。それが神様の示される恵みなのであり、この出口が見えないように見える現実の中で人々の心をその真から慰めるメッセージ、そのような希望信仰において生きていくときに、五節が語るように、敵だと思っていた人が私たちのために羊を飼い、敵だと思っていた人が畑を耕してくれ、敵だと思っていた人がブドウ畑の手入れをしてくれるという、そういうメッセージが語られているんだと思います。本当に今日のお話を最後にしたいと思いますけれども、聖書は現在私たちの生きる状況とは異なる時代地域背景の中で書かれた書物です。何千年前、違う言語違う文化の中で語られて記録されて私たちの手に渡ってきています。何を言いたいかというと、ですから私たちが生きる具体的な一つ一つの状況に対して、きっと聖書は具体的な行動を即その場で指し示すということはあまりないと思いますけれども、聖書が語るメッセージ、それはその本質において私たちの進むべき道を指し示すということを私は信じています。一つの例えで考えるならば、荒れ狂う船、夜風が吹いています。どちらが北か南かわからないけれど、羅針盤を頼りに航海をしていくというイメージはどうでしょうか。羅針盤が指し示す方向を頼りにその方向に向かっていこうとしても、波によって流されていくということはあります。風によって反対の方向に連れて行かれるということはありますけれども、私たちがその羅針盤を持ち続けているならば、きっと少しずつその方向に私たちは導かれていくのではないでしょうか。それが聖書の語るメッセージを信じるということの意味だと思います。それは私たちが自分の心を確認しながら、自分の人生において一つ一つ具体的に確かめていくより方法はないと思います。今日の聖書は語ります。貧しい人に良い知らせを伝えるということ、打ち砕かれた心を包んで囚われ人には自由を、つながれている人には解放を伝えるんだ、そういうメッセージ、それこそが神様の示される恵みなのであり、人々を、そして私たちを慰めるメッセージだということを受け取りたいと思います。一言祈ります。神様、あなたによって集められていることを信じ感謝いたします。どうか今私たちの心を開き、あなたの御旨を求めることができるようにしてください。今日から始まる1週間、あなたと共に歩んでいくことができますように、このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。